公明党、恵比寿秀一、児童ホームにおける通信インフラの拡充について、問い、児童ホームでのタブレット使用のための Wi-Fi 環境を整備すべきと考えるがどうか、子ども青少年局長、現在タブレットを活用した宿題やその持ち帰りについては、運用が各学校に委ねられており、対応が統一されていない状況であると聞いている。こうしたことから、児童ホームにおける Wi-Fi 環境の整備の是非については、今後、教育委員会と協議を行った上で検討していきたい。日本維新の会、西藤明子。中、一般質問時点の表記です。中終わり。住民基本台帳の閲覧制限にかかる支援措置について、問い、虚偽の報告による DV など支援措置の申し出が事実と異なっていた場合、申し出者に対する罰則と本市の責任はどうなるのか。健康福祉局長、何らかの理由で事実と異なるということが判明した場合、申し出者に対する罰則はないが、相手方から損害賠償請求などの責任を問われる可能性はあると考えている。支援措置が相手方の権利を制限する以上、適切に対応する責任があると考えているが、相談者の迅速な安全確保をおろそかにしてはならないと考えており、相談内容に矛盾点がないかも含め、しっかりと聞く中で適切に対応していきたい。総風会、津田和夫、地域での子育て支援について、問い、子育て中の親子が気軽に集まることができる集いの広場の箇所数をさらに増やすべきだと考えるがどうか。子ども青少年局長、集いの広場の箇所数については、第4期尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画により、事業実施箇所数を定めているところである。今後の人口動態や需要、市民の利便性等を勘案した上で、新たな計画を策定する際に、実施箇所数についても検討したいと考えている。日本共産党議員団、川崎俊美、高齢者バス運賃の助成について、問い、自己負担分が6700円も値上げとなっているが、阪神バスの値上げはいつ把握していたのか、意見は伝えなかったのか、助成額の増額の検討は行わなかったのか、助成額を増額とした理由は何か、予算審議でこの件について説明されたのか。健康福祉局長、運賃改定は阪神バスから令和3年12月21日に情報提供があり、市としては値上げによる助成件数の減少などの懸念を伝え、最高の可能性を確認したが、コロナ禍での乗車率減少により、定期券全体を値上げしたもので、最高の可能性はないとの説明を受けた。助成額は利用者と市で費用の半分をそれぞれ負担することが基本であり、今回の値上げは助成額を据え置いても概ね半額の助成となることから、市助成の増額はしないこととした。予算の変更が伴わないことから、議会での説明は行わなかったが、定期券更新の案内を送付する際に、チラシを同封するなど、丁寧に周知を図っている。